心メンテナンス。
はい、皆さんこんにちは。心メンテナンス、本日もアシスタント三上恵と気候ヒーラーの
吉村隆二です。
はい、吉村さん、本日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、さあ配信も11月末ということで、なんか今年も残り1ヶ月少しということですが、
はい、
はい、さあ今日はですね、まあ、テーマというか、自分も頑張りすぎちゃってるなって、日頃頑張らないといけない、こう自分を作り出してる自分に気づいてはいるんですけど、だけど動いちゃう自分と、まあそれを、はい、例えば人に対して今日も一日頑張ってねとか、頑張ってる人にですよ、分かってるのに、で頑張ってねとかっていう言ってる自分に最近はーっと思って、頑張ってる人に頑張ってねじゃないなと思って、あ、今日一日楽しんでねとか、やりきったねとかって言葉に変える自分がいるんですが。
なるほどね。
はい。なので今日は、まあ、頑張りすぎが当たり前になっていませんか、皆さんもということで。
なるほどね。
はい。お話を進めていきたいと思いますが、吉村さんはちなみにどうなんですか？お仕事とか日頃のこう、ライフスタイルとかでも、
はい。
まあ、頑張らなきゃっていう、こう、意欲とかっていうのは、どんな感じなんですか？
僕は、普段から、あんまり頑張らなくて済むような、なんかライフスタイルを意図的になんか目指してるってとこはありますよ。頑張りすぎないで済むように気をつけてるみたいなね。
あと具体的に、はい。
そうですね。っていうのが、まあでも頑張るって、じゃあどういうのことを頑張るって定義してるのかっていうのも、ここもなんかちょっとね、整理しないと、なんか言ってみたら下手すると言葉狩りみたいな話になっちゃうと思うんですよ。だって、なんか自分が、例えば何か、なんだろうな、例えばスポーツの試合とかに出るとかね、まあ別にそんなに真剣なやつじゃなくて、なんかちょっと友達と、なんか、遊びでスポーツやったみたいな時に、応援してくれる人とか、なんか、例えば僕の順番になった時とかに、よし、頑張ってねとかって言われたら、なんか、よし、頑張ってくるみたいな、なんか軽い感じでできるものじゃないですか。
うん、確かに。
ね。だから、なんか頑張ってねって、なんか言葉はあんま使わない方がいいですよっていうのは、多分うつ状態の人に頑張ってねっていうと、なんかすごく傷つくっていうような話が、ちょっとこう一時期、ネットとかでいっぱい流れてたのを、なんかそんな記憶があるんですけど、だから多分、そういう鬱状態の人に頑張ってねって言うと余計に傷つけてしまうみたいなね。こんなに頑張ってるのにもっと頑張らなきゃいけないのかみたいな感じのプレッシャーを与えてしまって、そういうのは良くないから、なんかそういうカウンセラーの人たちとかは、そういう頑張ってねみたいな言葉はすごく気をつけてるんですよ、みたいな。で、それで、なんていうのかな、そういうこうね、家族で鬱っぽい人に頑張ってねとか、言っちゃダメですよみたいな話が、多分、なんていうのかな、そういう、こう、いろんな、まあ、なんか、こう、似たような記事が、繰り返し、SNS とかに現れてた時期があったんで、まあ、その辺のことなのかなって気がするんですけど、でもそれって、要は、頑張ってねっていう言葉に問題があるっていうよりは、受け取り手がどう受け取るかっていう話だと思うんですよ。
確かに。
だから、心が傷ついてる人は、言ってみたら、なんていうのかな、なんか、例えばですよ、なんか、傷口に塩を塗り込むみたいな言葉ってあるじゃないですか。で、あれって傷口に塩を塗るからすごい痛いわけであって、別に傷ついてない肌に塩をこう塗っても別に痛くないですよね。
そうですね。
だからなんかむしろちょっとなんか赤すりみたいな感じで気持ちいいぐらいかもしれないですよね。 ね、だから、それってその塩を塗ることが問題があるんじゃなくて、傷口に塩を塗ってるからも、なんか痛いって話なんで、多分言葉もそんなもんなんですよ。傷ついてない人だったら、別にそういう、受け取り方にはならないような言葉でも、傷ついてる人に投げかけると、すごくプレッシャーになってしまうっていう、ことになるってなると、あんまりその言葉そのものを悪者にするっていうことよりも、どういう状態の人にどういうその意味合いとかどういう温度感の言葉かけがいいのかとか、そっちの話なんじゃないかなと思ってまして。で、だから頑張るってことに関しても、なんか僕結構好きなことだったら本当に没頭して、やるんで、多分そういう様子を見てる、なんか、傍から見てる人からしたら、吉村さん頑張ってるなって見えてるんじゃないかなと思うんですよ。ただ僕の主観としては全然頑張ってなくて、好きなことやってるから、なんか、ああ、楽しいなと思ってやってるって感じなんですね。
わかります。よく言われます、私も。
ね。だから、好きなことだったら別に、時間忘れてやってても、こっちはなんか苦じゃないっていうか、むしろなんか、ね、やりすぎないようにしてくださいって言われる方がなんか、いや、別にやりたいからやってんのにとか、ね、時間制限しないでくださいぐらいな勢いなわけですよね。
わかります。
で、逆に、なんか、やりすぎて、あ、疲れちゃったなってなったら、多分、なんか、そこって、なんか、何かやりすぎてるんですよ、きっと。
ああ、ね。
で、その疲れっていうのも別に気持ちいい疲れ方と、なんかこう、げっそりする疲れ方ってあるじゃないですか。だから、疲れること自体が悪いことなんじゃなくて、なんかどういう疲れ方をしてるのかっていうので、実はもう意味合いとかエネルギーが違うんですよね。で、気持ちよく疲れてたら多分、なんかこう、一晩寝たら結構すっきり目が覚めて、それで、なんか、むしろ、なんか、以前よりもパワーアップした自分として、なんか、目覚めるぐらいな感じだと思うんですよね。だけど、なんかこう、疲れて、ああ、もうなんかしんどいみたいな、消耗したってなると、ちょっと長めに寝てもなんか、どうも疲れが取れてないな、みたいな感じになっちゃって、それを繰り返してると、いわゆる、なんか、うつ状態とか、なんていうかな、病院で診断がついてしまうような状態に、だんだんなっていってしまうわけですよね。なので、なんていうのかな、こう、頑張ることが、いいか悪いかとかっていう話じゃなくて、どういう頑張り方をしてるのか、みたいなね。でも、なんか、結局、実際はなんか自分ではそんなに頑張ってるっていう感じはしないんだけど、なんか、傍から見てる人からはすごく頑張ってる風に見えてるっていうような状態だったら、多分害はないっていうか、むしろ、プラスの、影響があるようなことだと思うんですよ。すごい、なんか成長するね、なんか糧になってたりとかね。なので、なんていうのかな。だからそこで自分がいくらやってても、いや、なんか全然楽しくていくらでもやりたいんですけどということだったら、まああんまり周りの人がちょっと頑張りすぎない方がいいんじゃないとかって言ったとしても、ああ、ありがとうねぐらいな感じで適当に流して自分が好きなペースでやってたらいいんじゃないかと思うんですよね。で、なんか、こう、すごくしんどいなとか、頑張ってるのにどうも成果が得られてないなとか、こんなに頑張ってるのになんか評価されてないなとか、そういう気持ちになってるとしたら、多分何か、なんか、どっかボタンの掛け違いが起きてるんじゃないかと思うんですよね。なんかこう、あんまり向いてないことを無理してやってるとかかもしれないし、場合によっては、なんだろうな、なんかこう、まあ何か、自分が頑張ってる割には、それから得てるものが少ないみたいな感じになってるんだとしたら、何か、なんかこう知らないところで人から利用されちゃってるとかってことが起きてるかもしれないですよね。だから、なんか例えばね、好きなことでで楽しくやってるんだけど、なぜか、なんていうのかな、なんか例えば、 まあ、時給が全然上がらないとか、ね、なんかその、時間長く働いてるのに残業代もつかないとかっていう状態が続いてたら、多分、そのうちにその、なんか疲弊してくんだと思うんですよね。で、だから、やっぱりそこってその何かその自分が価値を生み出しました。で、それを誰かが受け取りました。で、それでその感謝がエネルギーとしても、それから何かそういうその、なんていうのかな、物理的なお金みたいなものとしても、感謝が返ってくるっていう、そこでその循環が生まれてると、そのこれって愛のエネルギーが循環してることになるわけですよね。貢献があって感謝があってっていう、この繰り返しが。だから、ここは、このなんか流れがどっかで止まってたりすると、多分最初は好きで始めたのに、だんだんなんかしんどくなってくるみたいなことが起きるわけですよね。例えば、そのね、誰かに喜んでもらいたいと思ってやってるのに、その相手がなんかさも当たり前みたいな態度しか取らないとか、ね、なんか全然感謝されてる感じがしないとかってなると、何のためにやってるんだろうみたいな気分になってきちゃうわけですよね。
そう
だ
で
から、
すね。
そこら辺の、なんか見直しが必要なポイントみたいのは多分どっかで見つかると思うんですよね。自分がやってることが、なんだろうな。まあ、そもそもあんまり好きでもないことを無理してやってるってなったら、多分それもそこからなんか変えた方がいいと思うし、もともと好きだと思って始めたのに、どうもなんかしんどいばっかりで何かそのね、なんか自分にプラスになってる気がしないみたいなね、搾取されてる気がするみたいな感じだったら、何かそのシステム的なところに問題があるのかもしれないし、で、あとは、そのね、もしかしたら、その方自身がなんか心が傷ついてたりとか、ブロックがあって、人からの感謝とか愛のエネルギーを受け取れない状態になってたりすると、なんだろう、本当はエネルギーを送ってもらってるんだけど、それを受け取れてないために、こっちは枯渇していく一方みたいな感じでね。で、そういう場合はやっぱりクリアリングが必要だと思うんですよ。はい。なので、なんかそこの、その自分がやっててなんかしんどいな、みたいな、なんかそれってその違和感があるってことじゃないですか。だからここの違和感に、ちゃんと、なんだろうな、意識を向けていくっていうね。なんか違和感なくやってて、いや、楽しくてもうなんかいくらでもできるんですけど、っていうんだったら、別にもう本当に、なんかそれって、向いてることだったり、転職だったりとかっていうことなんじゃないかと思うんで、どんどんやってったら多分、さらにね、成長してパフォーマンス上げていく、すごい、いいチャンスでいい循環ができてると思うんで、その時に、何か違和感を感じることがあるんだったら、そこを流しちゃわないで、なんかね、いや、楽しいからちょっと違和感感じるけど、まあいいや、このまま突き進んじゃえってやってると、それが今度どんどんどんどん積もってった時に、だんだん、何かが違うみたいなことになってしまいかねないわけですよね。だから、何か違和感があった時には、何か見直す必要があるポイントがどっかにあるかもしれないから、ちゃんとそこに目を光らせておこうっていうのありつつの、まあ、とにかく自分がそのワクワクすることに邁進していくっていうような流れが作れると、とても幸せな、その自分は頑張ってる気は 全然ないんだけど、周りからはすごく頑張ってるっていうふうに評価されるような感じになってくるんじゃないかなと思いますね。
はい、ありがとうございます。まずは違和感を大切に。で、やっぱり自分が好きなものだったらどんどん前進というかね、やってても苦にならないですもんね。
そうですね。
ということで、はい、今日はちょっと頑張りすぎが当たり前になっていませんかでお届けしましたけども、今日の話を聞いて、どうだなって思ってた自分が最初冒頭で話してたんですけど、私好きなことやってるんだっていう気持ちにもなってます。
よかったですね。
はい、ということで、皆さんも違和感、それかね、自分が好きなこと楽しんでますでしょうかということで、皆さんからもお便りをお待ちしております。はい、吉村さん、本日もありがとうございました。
ありがとうございました。